勧誘をうまく断る30の方法。その12。一度ひどい経験をしてバネにする。実際の経験ほど勉強になることはない。一度痛い勧誘に引っかかるとその反動で次からは極端に強くなります。同じ経験は二度経験したくないという意識が強く働くようになるからです。私は今勧誘にとても強い自信があります。強引な勧誘でさえ跳ねのける自信があります。一度ひどい経験をしたことがあり、おかげで勧誘には厳しくなっているからです。これには痛くて苦い思い出があります。本当は思い出したくもありませんが、ちょっとお話しします。上京してまだ間もない頃、一人暮らしをしていた私の部屋のチャイムが鳴りました。夜の7時頃です。なんだろうと思って気軽にドアを開けたことがまずかった。今思えばこれが全ての始まりでした。そこには一人の若いお兄さんが立ってこういうことを話し始めました。浄水の調査です。この地区の水は汚れている報告があり、区から浄水器の提案があって訪問しました。田舎から出てきた私は確かに東京の水は汚いという実感はすでにありました。東京の水は飲んですぐ塩素が混ざっているなと味で分かってしまうほどであり、肌もカサカサに荒れていました。そのせいもあって彼の言葉をそのまま信じてしまいました。それもこの地区の水は大変汚れているという言葉にピンと反応してしまい、つい彼を部屋の中に入れてしまいました。もっとも情けない私の失敗の一つです。当然ここから彼の営業トークが始まったのです。情けない話です。当然のごとく水が汚れているという話から始まり、いつの間にか浄水器の販売の話になっていました。月々4000円程度でご利用いただけますと言われ、それくらいならまあいいかと思いました。しかし実際は月々4000円支払いのローンだったのです。計40万という数字を見てもピンと来なくて、彼がうまく月々4000円を強調したため、そのことばかりが頭を回っていました。プロの営業は話し方や話の乗せ方といい、自然でうまい。あとあとこの時の経験からプロの話術には気をつけるようになりました。他の人も話に乗せられるのではないかと思います。気づけばたった一つの浄水器だけのために8年間もの長いローン地獄に陥るありさまになっていたのです。契約を交わした後、後日これはまずいと気づいた私はいろいろ調べて、クーリングオフ制度というものを利用しようとしました。これがまた運が悪いことに、当時ちょうどゴールデンウィーク中で私は実家に帰っており、手元に契約書がありません。詳細を伝えるためには契約書を見る必要があるのですが、契約書は東京のアパートに置いてきたまま。しかし私は実家に帰っている。その上クーリングオフを手続きしている期間もゴールデンウィークでお休みでした。そんなタイミングの悪さがちょうど重なり、クーリングオフが有効である8日間を過ぎてしまったのです。この痛い思い出は今思い出しても悔しくて泣きそうになります。それからです。私は極端に勧誘には冷たくなり、どれもこれもとにかく完全に跳ねのけるようになりました。些細な勧誘でさえも目も合わせず話も一切聞きません。勧誘で話しかけられるたびにあの時の出来事を思い出し、怒りが蘇ってくるからです。金銭的にも精神的にも大きな痛みを一度経験すれば、それをバネにしてその後ガラリと変わるということがあります。後悔しても終わったことは仕方ない、授業料だと思う。そう考えるようにして、今はその時の経験を生かす形にしています。勧誘で一度ひどい経験をするのも悪くはありません。本からの知識ではなく、貴重な体験を通してその痛みを知ると大きな勉強になるのです。一度ひどい経験をしてバネにする。